上海でチャレンジしている人をインタビューする番組スイッチ。この番組はリバイアが提供しています。はい、皆さんこんにちは。スイッチパーソナリティの五郎でございます。今回も、前回に引き続きましてホスプリ人当事長高橋美希さんにお招き
こんにちは
しております。
よろしくお願いします。
はい、前回は、上海来る前ぐらいまでの話をねいろいろ聞いてましたけども、はい、今回は、上海で、まあね、仕事するの大変ですけど事業をね、はい、作るの大変っていうお話ありましたけども、その中で今やられているお仕事をちょっといろいろ聞きたいと思います。はい、はい、じゃあまず社名の由来から。
社名ですねこれその例のね陳建一さんの、はい、お友達の方からのアイディアで、はい、ホスピタリティ、
ホスピタリティ、
プロフェッション、
プロフェッション、
オリジンっていう、まあ、オリジナリティのことですけど、うんうん、この3つをくっつけて出来上がった、他にはないだろうという、確かに他にはなくて皆さんに覚えていただきにくいのになっちゃったと、うんね、ただまあ日本人ならではのホスピタリティっていうのと、
う
ん、
そうですね、
まあ、何をするにしてもねプロ根性でやるということと、うん、あとは独自性、どっか のメソッドをそのまま提唱するとかじゃなくて、オリジナリティをしっかり持って提供していこうというような理念がそこには含まれておりまして。
なるほどですね。
で何やんの、うん、って言った時に
です、ね、
はい、まあ、人材育成とかね、
はいはいはい、
人の成長というものに関わるテーマの事業を起こしたいということで、まあ、そんなような名前が付けられたんですよね。
なるほどですね、
はい、
なんかあれですよね、美希さん、プライベートでも、うん、結構なんか仕事紹介したりとか、
そうそう、お金にならないの
ねなんか彼女紹介したりとかね俺には紹介してくれないですけどね。
いやいやいやもともとやっぱりその前の会社で営業部隊を引っ張ってたんですけど、はい、うんうんうん、私が営業するしてた時代って16年中の4年ぐらいで、
はい、
12年間はもう若い男の子たちを中心に、
うんうん、育成ですよね。
そうですね、うん、彼らに売ってもらっていたんで、
はいはい、
で、うん、やっぱり彼らをどうやって売れる営業マンにするかとか、うんうんうん、モチベーションを上げるかとか、まあ、そういったことっていうのをずっともう本当に365日24時間考えていたというぐらい、それかける12年間
鬼ですね
本当にそんなことばっか考えてて。
なるほど、
まあ、あとはねお金持ちの人の気持ちとかね、そういうの考えてましたけど、
はい、
でそういうのが前提にあるので、うんうん、独立してからもそのやっぱり育成っていうとちょっと上からっぽく聞こえるんですけど、
はい、
うんうん、人々誰でもね、どんな人でも私も含め、うんうんうん、成長っていうのが、はい、なくなることないと思うんですよね、人間は。でそこについての、うん、テーマを絶対ずれないように、はい、考えていて、
うんうんうん、
そうするとプライベートでも一生懸命頑張ってる女性を見たりするとねよりいい仕事の機会をね、こう出会わせてあげられたらいいななんていうんで、はいはい、それで仕事を紹介したりとか。
なるほどね。
そうそうそうそう、
いや僕何人か転職した女の子がいて、
はい、
でまあ、その当時人材の仕事やってたっていうのもあって、
うん、そうでしたね、
で どこの会社経由って言ったらミキさん
そうそうそう
とか、ね、意外と多かったですね。
そうなんですよ、からちょっとお金をねいただいてしまうとそこはちょっとまた自分の純粋な思いが消えちゃうんでね、そこの部分はちょっと事業には私はしたくないなって。
なるほどなるほど。
普通に紹介してで、まあ、うまくいったり、うん、まあ、一時的にうまくいけばいいと思うんですよ、うん、その後ずっと一緒じゃなくても、
はいはい、
ね、またその出会いでね変わっていくものもあると思う。でも確実にねやっぱり彼女たち成長してくれたりとかしてるなと思ったんで。
なるほどね。そ
う、まあ、私には関係ないんですけどでも嬉しいんですよ、ただ、ね、単純にそれが嬉しい、
うん、そういうことですよね、はい、なんか見返り求めてやってる感じじゃないですもんね。
そうですね、
素晴らしいですね。
事業もそうでしょ、事業も誰かとの出会いで発展するとかしないとか。い
や特に中国だともう本当出会いっていうか、
ね、
まあ、中国人日本人含めて感じますけども、うん、じゃあ実際中国では
今それでですね、うん、その中国人のビジネスマンの、
はい、
やっぱマネージャー以上の方っていうのが非常に今熱心に いろんなことを身につけようとされているんですけども、うんうん、そんな中で今ちょっと訪日ブームじゃないですか、
はいはいはい、
ただそのブームではなく、うん、まあそのブームももちろん一部あるんだと思うんですけど、うんうんうん、日本に行っていろんな企業を視察したりとか、うん、あとは体験を通じていい、ね、はい、より自分のビジネスマンスキルを上げたいというような、はい、ニーズがかなり出てきてまして、でそういったものをコーディネートして企画して、
はい、いいですね。
でそれをこう実施しているというのが、うん、今は結構多くなってますね。
なるほどね、はい、それなんか企業視察みたいなものちょっと個人的にも興味あるんですけど、
はい、
ここら辺って、まあ、今お話ありましたけど、中国人の人は何をこう見たいというか、
一番今ですねよく言われるのは、はい、日本にはあるけど中国にはない長寿企業ですね。
あ、
例えばミレニアム企業、100年以上続いている企業は、うん、日本には2万社以上あるんですけど、はい、あるんですよ。
ですか、
はい、100年以上っていうので言ったらもう2万6000社だったかな、うん、とにかく
すごい、
はい、ちょっとびっくりするぐらいの数字なんですけど、あるんですよ。
なるほどね。
で、まあ、中国でもね、うん、もう長い歴史があるっていうのは、うん、中国人の人たちの考えの中に長く継続して何かをしていくってことについては同意していただける部分が多い中で、
うん、
まあ、歴史的にそれが不可能だった、はい、文化大革命があって、
そうですよね、
うん、続けられなかったっていうようなことでは、うん、やっぱ日本のその企業にご自身たちのルーツみたいなものをね見てもらえるんじゃないかななんて思ったりもしてて、
なるほど、
でそこを結構力入れてやってたら、まあ現実的にやっぱり我が社の企画は他のとことはちょっと違うねと、で一応我々ただ単にコーディネートしてるんじゃなくて、一応そのテーマとか行った方たちに最後どういうものを落としどころに、はいはい、持ってもらえるかってことを考えてやってますので、
面白い、
はい、でそこでまあさらに言うと、そのうちの会社名のホスピージのホスピタリティっていうのも、ホスピタリティの心っていうのもここにまたしっかり入ってるので、
なるほどね、
なんで非常にね似たような今企画はいろいろツアーやってるとこあるんですけど、やっぱり
面白いな、
うちがいいんよねって言ってくださるのはそういうところみたいですね。
なんか今後も増えそうですよね。
そうなんですよ、
ね、
多いですね、はい、
実際なんかその企業さんに、まあ、100年続いてる企業さんにこう行って、
はい、
なんか社内見学したりするんですか。
しますね、うん、そうです、もう日本企業側 の、 お考えもあるんでね、
はいはい、
シークレットだという部分については、うん、もう当然シークレットにしていただいてクローズドでいいんですけども、
はい、
うんうん、こういうとこはいいよっていうふうに、うん、言っていただいたところを今私の考えみたいのをちゃんと事前にお話ししておいて、うんうん、共有いただけるような考えの会社さんに行ってますので、
うん、
非常にいい交流ができてますよね。
なるほどね、
はい、
なんか中国人の方の感想っていうか、
はい、
したら、まあ、差し支えない範囲 で、
そうですね、
どんな感想が多いのかなというか、
やっぱりまた行きたい、
うん、
また別バージョンで行きたいとか、例えば今回は、大阪からゴールデンルートの大阪からずっとこう東海道を抜けて東京になんていうようなパターンで行った方については、うん、はい、今度はもうちょっと違う
九州とか、
そうですね、北海道とか、
ね、
まあ、そういうようなところにも似たような企業があるんだったら、うん、そういうとこ行きたいとかね。
へー、うん、なんかどんな質問が出るのかなみたいなね。
質問はねめちゃくちゃいっぱいありますけど、現場で企業の交流をしているときに、はい、先方の企業さんに対しての質問で多いのは、
はい、
やっぱり100年以上の歴史の中では紆余曲折あったでしょうにと、
はいはい、
でその時に、うん、うまくいってない時どうするんですか、どうしたんですかとか、
うんうん、
あとやっぱり多いのは事業継承ですね、
は
あ
は
あ、事業継承を、
そうかそうか、100年だからね、
どうやってうまくしてますかっていうことですね。
はいはいはい、確かに、そっかそっか、はい、そこはまだ中国の企業だと、まあね、出始めてるところもあるかもしれないけど、まだね
ちょうどそろそろ考えなきゃって、
うん、ああ、ね、そっかそっかそっか、
これでもね日本の企業も日本の中小企業さんも、
はい、
同じような悩みを抱えてらっしゃるんですけどね、
ただ
それにより 一生懸命そこに目を向けて、
はい、
なんとかしたいと思ってらっしゃる意欲っていうのは中国人の方の方があるのかもしれないですね。
なんかこの間たまたま知り合いの、まあ、韓国人の方とお話してたら、うんうんうん、
はい、
まあ、この話をちょっと振ってみたら、韓国人の経営者もやっぱなんかこういう100年企業とかのなんかツアーとかあったら行きたいなって言ってたんで、
ね、
なんかね、
いや多分中国だけじゃないと思うんですよね。
そうですよね、はい、なんか広がりそうだなみたいな、ね、爆買いだけじゃないぞって、
ね、もう今もう爆買いはね、うん、もうあんまり日本ではメディアがね、うん、そういうふうに言って、
はいはい、
面白おかしく報道してるのかもしれないんですけど、
うんうんうん、
私が接触する中国人の方たちあんまり買い物は、うん、まあ、関心なくはないですよ、
はいはい、
うん、でも第一の目的は買い物じゃないですね。
そこですよね、
はい、
でもなんか実はメディアで言われてる方がなんかちょっと最近おかしいのかなっていう気もしてて、い
や本当そうですね、
うん、
だから私もずっと16年はドメスティックに、はい、日本の企業でずっと仕事してったから、
うんうん、
その時は分からなかったですけど、はい、出てみると日本の国内の、うんうんうん、おかしなところというかちょっと不思議なところっていうのは目につきますよね、うん、
ですよね、うん、
あれですよね、この間ニュースで日本の報道の自由が、うん、自由度が世界的に17位、
うん、
20何位とかなんですよ、
なるほど、
中国よりも下だったんじゃないです
か、そうなの、
確かごめんなさい、ちょっとちらっと片目で見たレベルなんであれですけど、はいはい、17位かな、すごい低いんですよ、
そんな低いんだ、
はい、今やそれはでも我々からしてみるとなんか納得がいくというか、
まあそうだよね、うん、みたいなね、
うん、中国のことを報道してるニュースとか、うん、実態と違うことばっかりですもん、
違いすぎて笑っちゃうけどね、なんかね、そうそうそうそう、もうね、
でもやっぱり日本人はメディアの力をすごく利用してるというか、
はい、
一般的にそういう影響が強いから政治家も利用してるんだと思うんですけど ね、
うん、うね、うん、だからあれですよね、なんかこれ前スイッチに出てもらった方が言ってたんですけど、
はい、
まあ、こういうメディアの力が強いからこそミキさんがやられてるみたいに生の中国人と僕らが、
うん、
まあ、接することで、まあ、そういう接する中国人を接した中国人を増やしていくことでこう変えていきたいって言われてる方がいて、
いいですね、
うん、まさにね、ミキさんがやられてることってそういった大きななんかこうきっかけに変わるような気がしますけどね、
うん、
なんかね、
いいですね、そうなっていくと
ですね、
はい、
ちょっと今後どういうふうにしていきたいかっていうところを最後にお伺いして締めたいかな、なん
て、ね、そういう、あ、そうですか。ですね、私ちょっとさっきの人材育成で、はい、うん、人の成長に関わるってことに絡むんですけども、
はい、
ちょっと突拍子もないんですけど、
うん、
親のいない子供をね、
はい、
育てるということに取り組みに、
はい、
死ぬまでの間にね、自分のちょっとライフワークでどっかでやりたいんですよ、
はあはあ、
でそのためにはまずやっぱりその国境みたいなものを変に意識しているんではなく、
はい、
まあ、国境を外して、
なるほど、
親のいない子供というのは日本人でも何人でもいいんですよ、
うんうんうんうん、
でとにかくその力のある人、他資金力の力のある人とか、
うん、はい、
あとは子供を育成することに長けている、
なるほど、
力のある人といろいろあると思うんですけど、
はい、
そういった人たちを国境外したところで、
うんうん、
うまくこう一つの、
うん、
環境の中に取り込んで、
なるほどね、
で、うん、みんなで親のいない子供たちを、
うんうん、
育てていき、まあ、それにふさわしいような教育を提供できるような、
はい、
そういう環境を作りたいなってい う夢であるんですね。
なるほど。
で、そのまず一歩としては今私は上海と東京行き来してて、
はい、
2つの拠点を自分のホームのように、
うんうん、
していきたいということで動いているので、
はい、
まずはそこのことを生かして中国企業と日本企業っていうのを、
うん、
いい形でこうつなげてたりとか、
うんうん、なるほど、
あとは中国で今 日本の不動産とかに興味がある方多いんですけど、そういうあの資金を資力のある中国人の方の力を借りて、日本での何か拠点を作って、そこを一つのね、そういうちょっとこうあの異文化が交わる空間にしていくとか、そんなようなことをやっていくための一歩一歩を、一つ人材の育成とかその人の成長ということをテーマにした事業を一つ一つこう作っていくようにな
るほど、
はい、しているところなんで、まだまだ先は長そうなんです
けど、いや素晴らしいですね。
楽しんで頑張っていきたいと思ってます、
はい、わかりました、はい、今回ね、いつもこんな真面目な話聞いたことなかったんですけどね
私と五郎さんが話してると ねこんな話じゃないことが
ないですけどね、
はい、
いや非常に今後ね、なんか一緒にビジネスもしていきたいなと思いますんで、ぜひ引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
この番組はリバイアがお送りいたしました。